プレイバックラジオ食堂。毎度おなじみラジオ食堂主催の坂谷でございます。復帰して2回配信してすいません。ちょっとプレイバックになりますが、今月はね、シルバーウィークで旅行行くんで、ちょっとプレイバックでスケジュール調整しがちという状況ではあります。で、今回プレイバックするのがですね、2017年9月の食べ物ニュースということで、出演者は北見さんです。2017年ということは9年前の9月になりますんで、まあまあ、いつも言ってることですが、だいぶ昔です。で、この頃、ね、冒頭で iTunes で1位になりましたとか言ってますけれども、まあこの話はいっか。まあ今はもうね、そんな甘っちょろい状況ではないのでね、そんな時もあったのねと思っておいていただければと思います。で、放送内でですね、サンマの不良の話をしてまして、この10年間ぐらいね、ずっとサンマは不良のまま取れてません。去年、確変みたいに突然サンマが取れ出したようですけども、今年は去年ほどじゃないっていう感じでね。ああ、そういえば、来週配信するコメント会でその話してますけども、まだこの頃は、のんきな話してんなとかね、今聞いたら思いますけれども。ちなみに、この頃、坂谷は尼崎に住んでまして、北見さんは奈良に住んでる時期ですね。いやー、しかし、シルバーウィークのホテル料金には、ちょっと今、寒気がしてます。シルバーウィーク中のね、高知県のスーパーホテル4万5千円でしたよ、さっき。いやー、恐ろしいですね。まあ、こんな話はそこら中で溢れてるんでですね。今回プレイバックするのは、2017年の9月配信ですね。ラジオ食堂の第147回食べ物ニュースで振り返る2017年9月です。どうぞ。ラジオ食堂坂田院ですけども、今月ですね、2017年9月を振り返るということで、いつものこの方に来ていただきました。
どうも、北見です。よろしくお願いします。
はい。先月は橋場か。
やったかな、
うん、ああ、そうですよ、さん。
はい。お久しぶりです。
はい。ラジオ食堂がついにね、1位取りましたよ。はい、
ああ、なんか取ってましたね。シェアしてましたね。
はい。iTunes ランキング、食べ物カテゴリー。実質的にほとんど、ライバルのいない。
いない、ブルーオーシャン。
ブルーオーシャン。食べ物カテゴリーで。なんかね、ちょっと正直ね、うん、僕よく分かってなかったんだよ。その iTunes のあのランキングってさ、うん、iTunes のソフトで見るんと、あと、ウェブで見るのとで、なんでか知らんけど、順位が違うんだよね。
微妙がね。そう。
だから、例えば、今の段階、今日は2010年9月29日なんですけれども、うんうん、今の段階で、はい、ウェブでさ、食べ物のランキング見ると、うん、ラジオ食堂2位なんです。
はいはいはい。
でもね、iTunes のソフトでトップポッドキャスト見ると、
はい、
1位なんだよ。
ええー。
よくわかんない。で、食べ物の上のカテゴリーに、アートカテゴリーってあるのね。
はいはい。
アートカテゴリーで見ると、なんかね、うん、ラジオ食堂はちょっと下の方で、うん、多分、まあ、30位か40位ぐらいなんだけど、
うんうんうん、
なんでか知らんねんけど、iTunes で見ると、6位か7位ぐらいなんだよね。
変
なの。
変なの。
これちなみにですね、先週のお便り会で、そうそう1位取りたいから、iTunes のポッドキャストにレビュー書いてくださいと。そういうお願いしたんですよ。
ほうほうほう。
まあそのせいで上がったんですよ、実際。
なるほど。
だからレビューはね、結構あれ効果あるみたいだね。
そんなロビー活動をやっておったんですね。
やっておったんですよ。そうそう。だから、1位取れた暁には、なんかしますとだけ言って終わってないけどさ、
うん。なるほど。ここでもう一回、皆さんにお願いしたらどうでしょう。
最後のお願いに参りました、つって。
そうそうそうそう。
いや、もういいよ、もう。ありがとうって、そんだけでいいですよ。いや、あと、何したらいいの？何したらいいかも、ちょっと、募集とかしてみたい。なんか募集とかして、無理難題言われても困るけどな。まあなんか言ってください。はい。常識的な範囲やったら、
ね、できる範囲
や
ったら。
できる範囲やったら答えますんで。ね、こういうのってややこしいよね。忖度の試合になるからね、主に。
そうです。うん。
どこまでが常識の範囲なんやろって話になって。まあ、多分、例えば、その、ラジオ食堂、トップ、ポッドキャスト、記念、東京オフ会とかやったら、これ全然常識的な
話。そうですね。そうですね。うん。
それが北海道オフ会の時点で、ちょっと常識が若干外れてくるわけじゃない
です
か。
若干外れないですね。
さすがに、そもそも、北海道なんかでオフ会やって何人来んねんっていう話だけど。
だから、東京とか名古屋とかね。
まあ、東京、名古屋、大阪、三大都市だったら全然 OK です。
ですけど。全然 OK ですね。不幸がちょっときついですね。
まあちょっとね。いやまあ、行こうと思ったら全然行けるんだけど。
まあ、
うん、
東京行けるんやったらまあ行ける、
ね。まあ東京、名古屋、福岡ぐらいやったらもう全然行けると思う、うん。まあ名古屋は正直行きたくないっていうのはあるんですけれども。うん、まあそれはあの、冗談みたいに言ってますが、本当ありがとうございました。まあ特にですね、私がそういう呼びかけをして、コメントをしてくださった、何人かの方ですね、特にそういう方に関しては、よっぽど変なお願いじゃなかったら、何でも聞きますんで、はい、なんか言ってください。はい、ということでですね、9月を振り返るんですけども、ちょっと9月を振り返る前にいくつか、ちょっとしたニュースで言うとですね。
はい。
カップヌードルの謎肉祭っていうのが、再発されておりましたと。
はい、そうですね。
食べましたと。はい。飽きました。はい。そんだけですけども。
ですね。セブンイレブンとかで今売ってますよね。
そうですね。
飽きましたか。
飽きました。食ってるうちに謎肉ばっかりで飽きました。北谷さんこの前言って出したじゃないですか。
うん。
カップヌードルのエビはいらんと。
うん。
謎肉祭食ってみ。エビ欲しいってなるで。絶対なる。
そうか。ここでエビがあったらちょっとエアクセントになるのになっていう。そう。なるわけですね。
あんだけ嫌いなエビでも謎肉ばっかり食わされるよりはマシやってなるで。
マシやと。マシやと。
はい。はい。で、ちなみになんか謎肉だけ発売するらしいんで。
あー、まあ、らしいですね。なんかセブンイレブンで通販でしたっけ？
うん、ね、通販で買う、やるらしいですけどね。まあ、これで前ラジオ食堂で紹介した横浜のカップヌードルミュージアムで売ってる謎肉丼とか、何の価値もないものに買いましたね、これで。
あー、そうですね。そうですね。
はい。まあまあ、いいことだと思いますけど。はい。で、あとかっぱ寿司の食べ放題が、8月は総勢来店客4万人超えということですね。とんでもない数字ですね。はい。僕は別にそこまで行きたくはない。
行きたくはない
ことと、あと吉野家が定期券スタートということですね。9月の中旬ぐらいに、昔ね、ラジオ食堂でも何回か取り上げてましたけども、花丸うどんの定期券というのが
あって。ですね。うん。はい、併用できるんですよね、あれ
と。そうそうそう。500円で、花丸うどんの当時のやつだと、全商品100円引きっていう、まさに紙クーポンだったんですけども、今回の場合は。
天ぷら1個サービス。
そうそうそうそう。全部80円引き、もしくは、天ぷらサービスっていう。うん、まあ、これでも十分。
十分ですよね。
しかも、300円っていうことなんで、
うん、
いやいや、これはすごいなと思って、橋場さんに、お前絶対帰って、業務連絡しとったんですけども、
はい。
俺はいいよ。
どの方が買ってませんでした？ノボさんや
った。そうですね。ブルース・リーさん買ってましたね。ノボさんも買ってたから、ね。
ブルース・リーさん、
うん、はい。なんで。
なんかもう元取ったっておっしゃってたん
で。ブルースリーさんですね。はい。
あ、ブルースリーさん。
はい。買ってましたね。
あれ、確か、10月1日まで販売延長ってなんかなってたような気がする、
ね。ああ、そう、ま
あ。場所に読むのかな、うん、場所に。うちの近くの吉野家はそうです。
ああ、ほんまですか。
うん、10月1日まで販売延長しました。
ああ。え、北谷さんは買わないですか？
特に買わないかな。そんなにいかへんから。
うん、まあ、そうやな、
うん。僕の中で吉野家に行くときってね、
うん、
夜中2時、3時ぐらいにふと目が覚めて、そっから寝られへんようになって、妙にお腹が減ったときに。
吉野家に行くんや。
吉野家しか空いてないから。
ああ。
吉野家とマクドしか選択肢がない。
ああ、なるほど。北谷さん若いね。あ、まあ、そんな、はい。私は買いません。はい。なぜなら吉野家行かないか。これはまあ前も言いましたけども、はい。いや、花丸うどんやったら行きたいねんけど、花丸うどんが生活圏にないんだよ。
ああ、そうか、そうか、そうか。
尼崎花丸うどんないし、
マジか。
ないの。ないことはないんだけど、ないことはないんだけど、うん、少ない。
丸亀？
丸亀もないんだ、確か。
地元の うどん屋でこう取られると。
いや、どういうつもりか知らんけど。
どういうつもりか知らんけど。
ほんまに。はい。まあ、そういう定期券もあったというかですね。はい。では、9月振り返りという形で始めたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい。
2017年9月14日のニュース、気仙沼のサンマの祭り 不良で中止、日本有数の水揚げも必要な量を確保できないということですね。いやー大変でございます、日本有数のサンマ水揚げ量を誇る宮城県気仙沼市で9月17日ですけども開催予定だったイベント海の1サンマ祭りが不良の影響で中止されることが14日決まった。サンマ2000匹を炭火焼きにして無料で振る舞う。
すごいよな
もうとんでもねえなこれおっかね、はい、気仙沼港へのサンマ漁船の入港が見込めないためだということで、はい、まあ要するにですね取りすぎでもう飽きまへんわということでございます。
これなくなったんだね、うん、もうほんと庶民の魚じゃなくなったよね。そういう意味だね。
ほんと2、300円するようになったかね普通に。
うん、意外と高いっていうね、
僕らが大学生ぐらいの時、3匹100円とか、賞金じゃない値段で売られてた時期があったけどね。
ありましたね。そう。
ちなみに北谷さんは今年サンマは食べられました、は
い、まだ食べておりません。
まあ、というぐらいにですね。
はい。
ことほどさようにですね。
もともとそんなに魚食べへんからね。
まあ、お前のところ7県やからな。
みなす県ですからね。
この辺もね、そうそう、海外から付き合うくんじゃないのか。
うん。
まあ、ちょっとこの辺ね、直近のラジオ食堂でいろいろ触れてた話題ですんで、うん、まあ、ちょっとこういうことにもなってますよという。
はい。
大衆魚といえば、まあ、サンマ、アジ、イワシ、
ね、
これが、まあ、御三家だったわけなんです。
はい。
もう、アジしか残ってまへんでって。
アジしか残ってまへんね。
サンマもイワシもな、もう完全に高級魚やからね。
はい。
たまーにイワシの刺身食うのうまいな、イワシ。
美味しいやつは美味しいよね。
美味しい。うん、まあ、イワシの刺身自体、イワシって足早い魚やから、なかなか、ない。
なかなかね、ないよね。うん。うん、ね、はい、これ辺、油食べる魚やからね。
そうそう。あ、青魚は基本的にね、サーモンもそうですけども。
そう、うん、そうそう。
はい。まあ、すいません。だからどうという。は
い、ないですけど。
うん。なんか、みんなでサンマ食べるのやめようとか、そういうことは一切
ないです。むしろ食べたい、サンマご飯食べたいなって、久しぶりにも。
ああ、ね、サンマご飯美味しいですよね。
美味しい、美味しいです。
昆布で出汁取って、
うん、
それにもサンマをドバドバって3匹入れて、で、醤油でちょっとだけ味付けして、炊くってやつ。
うん、ああ、お前そうなんや。俺はね、もう焼き身をほぐして、で、千切りの生姜とかと混ぜて食べるとすげえ美味しい。
ああ、そういう、あ、そっちですね。
そっちです、僕はね。
あ、うん、はいはい。ああ、それも美味しいですね。はい。
うん。
鮭ご飯みたいな感じですね。
うん、まあ、そんな感じです。サバとかね。
とした。
うん。
あ、なるほど。海なし県の名だったらもしかしたら300円超えてるかもしれませんけども。一匹。
まあ、怪しいな。あんまええの置いてないのね。
あ、そうですね。はい。
これあんま食べたくない三枚な、みたいなのがね、多いんで。
いや、最近さ、ちっちゃい三枚ばっかり売ってない。
ああ、
この辺。
そうかそう。
あかんねこんなちっちゃいのばっかり取ったっていう。
せやな。そこはリリースしとかなあかんやつやろって。そんなまで。てこなあかんのかみたいな。
そう。
海水温が変わって、よりつかんくなったっていうのもあるんか。
っていう話も言うなよね。いや、まず大前提として、生き物のライフサイクルっていうの、うん、まあ、うん、全部が全部人間把握できてるわけじゃないんで、まあ、うん、断片的にしか分かってないんで、これが原因っていうのは、うん、まあ、言えないんだけれども、まあ、そういう説もある。
あるね。
うん。周期があるという。
うん、うん。
めっちゃ取れる時と、全然取れんようになったやつが、うん、まあ、10年周期ぐらいでやってくる。とか、
うんうんうんうん、
まあ明らかにおかしいっていうのは
ある。まあね、あるあれ。
よく言われる話だけど、ちっちゃい個体ばっかり取ってるとさ、下手したらそれ卵産む前ちゃうんとかいう時もあるから。
まあな。
もうそうなってきたら、もう、いわゆるダウンワードスパイラルっていう。
そうですね。
うんうん、この辺最近ちょっとなんていうか、うん、お叱りを受けることが多い案件なんで。
そうでしたね。
そんなちょっとあんまり踏み込まんとこうで。我々消費者なんで無邪気に美味しいって食べときましょう。はい。まあでも多分あれじゃないの。4、5年後ぐらいにどうせツイッターでなんかサンマ食べたとかツイートしたらめっちゃ叩かれる時代来る。絶対来ると思う。
サンマまでそうなるか。
ね。はい。ということで、まあサンマといえば秋の味覚ということです。うん、まあこれもちょっと秋の味覚という気もするんですけども、まあ2017年9月16日こういう話題がございました。ストレートか水割りか酒場のウイスキー論争に科学が終止符、水による希釈がウイスキー味わいを引き立てることが立証されるということですね。
はい。
衝撃的なニュースですよ。はい。ストレートか水割りか長らく酒場での議論だったウイスキー論争だが、水による希釈がウイスキーの味わいを引き立てることが科学的に明らかになった A 科学誌のサイエンティフィックリポーツ過去電子版に掲載された。水を加えるのは邪道 という意見も多いが、一部の愛好家ストレートで飲む場合にも味わいを際立たせるために水を数滴垂らすという経験則によるのだろうが、これらの科学的な理由がよく分かっていなかったということですね。水入れる方が香りとか味わいがね、より鮮明に分かるようになりますよと。
はいはいはい。は
い、いうことなんですよ。北谷さん、衝撃的な事実じゃないんですか、これは。
いや、衝撃的ではないよ。いや、これな、だからといってな、がっつり水割りするのがいいっていうことじゃないんやで。
あ、はい。
うん、
はい。
ここでも書いてるようにな、数滴水を落とした方が香りが開くっていうだけの話で。
はい。
とか、ストレートで飲んで、ちょっとだけチェイサーで追っかけて、
はい。
自分の口の中で調整するとかね。
あ、はいはい。
うん。それの方がストレートよりも美味しいやつがあるっていうぐらいのもんだよ。
あ、はい、
僕基本的にストレートですけど、でもストレートでだけでは飲んでないですよ。絶対後でチェイサーで追っかけて口の中で調整してるんですよ。
ああ、はあ、まあそうですね。は
い、だから僕は水割りが嫌いなの。水割りってだってさ、
はい、
ほとんど水やんあれ。
まあそう、
ね。日本の水割りはね、
ハイボールの炭酸抜きって感じしますよね。
そう。なん味気ないし、なんかまずいしみたいな、嫌いなんですけど、まあここら辺のとこはね、ちょっと森田の話聞きたいではあるんですけどね。
あの人水割り飲んでるの見たことない。
ないやろうな。いや、僕は数滴派です。どちらかといえば。でも、数滴、ウイスキーに垂らすというよりかは、後でチェイサーで追っかける派です。
はい。
だから、別に衝撃というわけではない。
ああ、そうですか。はい、
だけど、間違ってほしくないのは、だから水割りがいいっていうふうに思わないでほしい。
あ、思わないでほしい。ああ、うん、僕はロックが好きなんですけど、ロックの話がここ出てきてこないんで、困ったなって感じ。
常温の方がやっぱ香りが立つからだよ、それは。
常温派。
常温派です、僕。ロックはだって、お前ロックで飲みたいだけやろっていう。
そう。
グラスでロックでカラーンってなってる、なんか雰囲気が好きなだけやろ。
いや、違うよ。いや。
っていう、イメージしか僕ないんですけど。
それ言い出すともう、戦争しか残ってないからね。そんなこと言うと、お前ストレートとチェイサーって言いたいだけだろうっていう。
ね。いやいや、そこは違うよ、やっぱり。
あ、そうなんですか。
だって冷たいとさ、香りやっぱり開かへんしさ、で、氷はね、まあそれまでに飲んじゃえばいいだけの話やねんけど、
はい。
薄くなりすぎんねん、氷入れると。
いや、そこがグラデーションっていうやつですよ。
グラデーションって言うけどね。
はい。麺のお好みの硬さってあるじゃないですか。
ありますね。
はい、普通と肩と矢はっていう、
ね。はいはい、はい、
あれ、基本的には肩の方がいいんですよ。うん、なんでかっていうと、硬い時と普通の時と柔い時っていう、そのグラデーションを楽しめるからですよ。
ああ、なるほどね。
はい。
そうか。
そう。味がね、だんだん変わっていくっていうね。
変わっていくっていう。
スペクタクルも含めてロック。
ああ、なるほど。
なるほどで、なるほどで済んだな。
なるほど。ああ、なるほどね。そういう楽しみ方も。確かにある。入り始めの時はもうようロックで飲んでたんですね。だんだんね、お前ロックって頼んでる、お前自分が好きなんちゃうんかよ。
もうお前それやめろってまた変わる。お前もストレートとチェイサーで言いたいだけじゃんか、お前。
そこはストレートので常温の方が味がよくわかるからっていうところですよ。
そうですか。はい。
そう。
じゃあまあ別にこれに関しては、いわゆる水割りではありませんよという話ですね。
そう。いわゆる水割りじゃない。数滴派です。
はい。まあというか北に自身は俺が一番正しかったんやということをもう一度言える、そういう感じですよね。
いや、まあ、そんなことはないですけれども。
ああ、そうですか。
はい。前々から言われていることだもん。水ちょっと、薄的垂らした方が香り開くよ、みたいなのは、ウイスキーの本見たら書いてるからね。
あ、そうなんですか。
書いてるから。
はい、はい。いうことらしいです。橋場さ、よし、ブライダーテストだっていうのなしな本は、
ウイスキーはなぁ。
ストレートのウイスキーと、水を3滴ぐらい足したウイスキー食べて、よし、ブラインドテストだって、もう、この流れが読めたから、もう最初に潰しときますけど、なしな、橋は。
お前で。
お前で、はい。はい、ということでですね。 はい、ウイスキーと同じような感じで、これもちょっとね、鬱陶しいというか、こだわる人が多い、話題でございます。はい、コーヒー脱缶の波、缶コーヒーの時代か、ペットボトルコーヒーの時代へというとですね、こちら9月11日のニュースですけども、これまで缶入りが主流だった飲料メーカーのコーヒーに新たな動きが出ている、サントリー食品インターナショナルのペットボトル入りコーヒー、クラフトボスが異例のヒットになり、伊藤園も10月にペットボトル入りコーヒーの新商品を投入する、新たな市場開拓につながる可能性があるということですね。ラジオ食堂の前の回でも、ペットボトルのコーヒーに関して、ちょっといくつか、ね、まあそこまで触れてないですけども、言及してた時があったんですけども、まあ、いつくらい ?7 月くらいか、クラフトボス出た。あ、4月発売って書いてるわ。4月に発売したんが、まあ、ヒットしてますと。で、伊藤園もそれに追随しまして、ということで、出てるわけなんですけども、北谷さん、ぶっちゃけどうこれ。
出始めん時に飲んで、二度目はないなって思って飲んでない。
一緒。俺と一緒。あのね。
何違う、まあ、薄いのか、もうなんか黒い水飲んでる感じやったから。
あ、一緒。俺の感想と一緒。
一緒、そうかそうか。うん、そういうこと。
香りがない。
そうなんです。だから結局、同じブラック飲むんやったらもう、
いや、まあ、コンビニコーヒーの方が美味しいっていうのはもうすごい当たり前の話として。
当たり前ですけどね。
まあ、で、缶の方のコーヒーに、果たして香りがあるかっていうのも、とりあえずちょっと横に置いときたいんですけれども。
まあね。うん。
まあでもペットボトルよりはよっぽどマシ。
マシやな。マシやな。ペットか缶かって言われたら缶やわ。
缶の方がまだ香りがある。
はい、ありますね。そうですね。はい。
っていう、あ、そうです。ことですわ。
はい。あ、で、僕ね、ちょっとコーヒーに関してはちょっと購買行動が変わりまして。
はい。
いわゆる砂糖ミルク入りの缶コーヒーをもう完全にやめたんです。
ああ、俺前からそうだと思って。あ、そう。
じゃあ、うん。毎日一缶絶対飲んでてんの、
ね、あ、砂糖入りミルクコーヒー。
砂糖入りミルクコーヒーを。
はい、はい、うん。やめた、はい。
一切やめて、もうブラックしか飲んでないですね。
ああ、ほんまですか。僕は基本もずっとブラックしか飲んでるから、うん。あんまり、その辺よくわかってない。
うん。これやめたのは僕、あれです。アトピーちょっとあるんですよね。
ああ、はいはい、ありますね。
ちょっと、はい、だから、添加物が少しでも入ってないものをと思って、まあ、ブラックに変えた。缶よりもコンビニコーヒーだし、コンビニコーヒーよりも、コーヒースタンドのコーヒーだしっていう方向に。
まあ、その結果、ブラックしか飲まんようになりましたと。
なりましたという、そういうことです。
なるほど。まあ、その結果として、クラフトボス飲んだけど、あんまり美味しくありませんでしたと。
美味しくは、そうは、まあ、そうですね。はい。飲んでませんっていう。
基本的な話でですね、ペットボトルより缶の方が、うん、特に香りに関してはですね、保存性が高いんです。で、もともとペットボトル入りの飲料っていうのは、そういうところはあんまり重視してない。もしくは、香料を、もともとき
つめに使える、
いっぱい使える系の飲料が、主だったわけなんですけども、まあ、あと、まあ、お酒に関しても、ペットボトルっていうのはほとんど使われてなかったというところがあるんですけども、今回ペットボトルを出したっていうことは、コーヒーを、売るのをやめる、コーヒーによく似た飲料にする、っていう方向性か、まあ、それとも、まあ、これも同じ方向性かな。まあ、香料とか、そういう形で、ペットボトルにしても、香りが残るような形。
うん。
どっちかのアプローチかなとは思ってたんですけども、まあ、どっちかといえば、まあ、コーヒーによく似た飲料にするという方向性かな、という。
で、よりなんかガブ飲みできるようにするみたいな、そういう感じかな。量多いでしょ、これ。確かに。
うん。500ml。
うん。500もいらんちゅうねん。
あ、おででも結構飲む。
あ、マジで
缶のやつで、
ロング缶飲む。
ロング缶飲むことあるけど。それにしたって、クラフトボスより缶の方がまだ味するな
ぁ。もうなんかこれにクラフトなんていう、なんなよって話やんけどな。
別にクラフトっていう言葉自体にさ、高級であるとか品質が高いっていう意味合いは特にないんだからさ。
いやいやいや、職人のっていう、職人仕事の。あるじゃない？
まあまあ、あるけどさ、まあだからそのクラフトビールとかさ、まあそういうところのイメージを引っ掛けてクラフトボス釣ってるんだと思うんだから、まあそういう意図は合うと思うんだけど。
まあこんなところでお茶濁してるんやったらコーヒーソーダもうちょっとちゃんと完成させろよっていう。
ああ、それな。
ペットボトルで行くんや。
ああ、そうやな。毒に成功した試しないけどな、あれ。
ないけどな。うん。
オデワイトコーヒーソーダちゃんと毎回試してる。
おう、出たら俺も試してるよ。
まあ、今回もあかんかったなって。
あかんかったけどな。あかんかったけどな。 でもな、エスプレッソのソーダ割りは結構美味しいんだよ。ちゃんとしたやつはね。
あ、ほんと？まあ、なんとなくイメージはつくけど、はいはい。
うん。
まあ、そこまでを、やっぱり、缶入りペットボトルに求めるわけには
ならない。求めるわけにもな、いかないやろうな、とは思うけどね。あれはエスプレッソの香りがあるからこそっていうのがあるから。
こんなんできひんかな、うん、全く知らんけどさ、
うん。
炭酸水の水出しコーヒーってできひん。
ああ。
理屈で言えばできるでしょ。
ああ、まあ、できるけど、それやったらコーヒーにソーダメーカーあるやんか。
あ、はいはいはいはい。
あとで炭酸入れる。
ああ、そうかそうかそうか。それでもいけるか。そっちの方が楽そうやな。うん。
楽そう。うん。
まあいいや。
まあいいや。
エスプレッソのソダ割りの方が楽や。そうやったら。
せやな、せやな。
初めにメッサ濃く作ってソダ割りした方が早い。
そうやな、もう。それが一番早い。
はい。まあまあ、そんな感じで。はい。はい、ラジオ食堂的には、ペットボトルの流れっていう、そんなに推奨はしないという。
ない
けど。はい。スタンスね。いやいや。まあでも、まあすべての飲料は、ペットボトルにね、く方が、まあいいとは思うんだけどね、うん。なかなかまだ技術革新が追いつかへんな、という印象です。
まあ、
はい。
うん、
まあ本当ね、こういう形で、まあ新しい商品出してくれるのは、まあ日本のメーカーはすごいなとは思うんです。はい。はい、では、はい、今月のメイントピックスに参りましょうか。
はい。
はい。こちら9月4日ニュース。まあ、こちらですね。楽しみされている方も多いと思いますけども。はい。
はい。
二代目月見バーガーが登場。マックのおこなしに月見バーガーというですね。日本マクドナルドは8月31日、二代目月見バーガーを発売すると発表した。月見バーガー括弧340円、チーズ月見370円、満月月見390円に加え、朝マック限定の月見マフィンなどが登場する。9月6日から10月下旬までの期間限定販売ということですね。二代目っていうので、ね、
はい、
あれ、月見バーガー二代目どころか、ね、
うん、
ね、20年ぐらい。
10年やってるよねっていう話だね、う
ん。っていう話ではあるんですけれども、うん、去年からちょっと月見バーガーの商品の質が変わっているということではあるんで、
うん、
去年もね、ラジオ食堂で言うておりましたが、エグチですね、うん。お手頃マックの中で、その、従来のと全く同じ構成の、うん、ハンバーガーは、通常の商品の方に、まあ、これ、格下げっていうか、格上げ、まあ、格上げでいいや。格上げしたせいで、
うん、
そのツキンバーガーっていうのを同じ形で格上げしないと、商品として成り立たなくなったね、うん、去年ね。だから、
そうですね、
はい。去年に、商品をリフレッシュしましたよと。
そこからね、確か満月月見っていうのができたのが。
そういうことですね。満月月見っていうのを、去年から出し始めて、うん、まあ今年が2代目ですよと。
うん。
いう形になります。
そうです
ね、
はい。
はい。去年はですね、北谷さんが珍しく、この、満月月見をだいぶ褒めてらっしゃいました。
はい。
去年はね、それこそ、ね、グランドビッグマックから、ノコノコバーガーから、うん、月見バーガーという形ですね。と、マクドナルドのバックスクリーン3連発みたいな感じでですね。
うん、
まあ、期待的にホームランもしくはヒットが多かった年ではあった。
あったんですね。
はい。年ではあって、まあ、それで、まあ、満月チーズ月見今年はどうかと。
うん。
いうところだったんですけれども。
はい。
どうでした？
はい。ここまでネタ振りいただいたんですけれども。はい。
はい。あれ、
まずなったかなっていうのが僕の感想です。
あ、まずくなりました。
二代目になって何変えたって、ソース変えたって書いてたような気がしてんやけどな。
うん。書いてるね。
まあ、なんか結局さ、なんかでも言ったかもしらへんけど、パテの味が落ちてるっていう。
あ、パテの味が落ちてるか。そこまでは俺まだ感じたことはなかったな。
なんかね、全体の味のまとまりがちぐはぐかなと思って。バンズが甘いのよ、満月チーズ月見のバンズって。
ああ、はいはい。
月見とチーズ月見と違って、満月チーズ月見だけバンズ変えてるでしょ？
はい、変えてますね。
うん。
去年はそのバンズと具のバランスが非常にいいと。
良かったんですよ。だからそのバランスがちぐはぐになってんちゃうかなっていうのが今年の印象でした。
ああ、そのバランスが崩れた原因は何に合うと思う
なんか、パテの主張がなくなったっていうところかな。
どうなんかな？パテ、味変わったか？
味変わったかどうかわからへんけど。
いや、それはすいません。ちょっと私はまだ感じてなかったん
です。そうですか。
あ、そうですか。
まあ、だから、満月チーズ月見だけかなって思って、まあ、今回はね、前回と違って、チーズ月見も月見も全部制覇したんですよ。
珍しい。あ、そう。
珍しい。どれもなんか、いまいちやって。
あ、そう。 これは分からなくなってき
ました。そうなんですよ。いや、僕の味覚が変わったのか。
まあ、その可能性は十分だと思いますけど。
かもしれないですよね。っていうのは、まあ、間が悪いのかなと思うんですけど、僕、ちょっと、ここのところ、グルテンフリーとまでは言いませんけれども、
はい。
極力小麦を摂取しないようにしていたんです。
あ、そういうことですか。深夜に牛丼食うくせに。
はい。深夜に牛丼食うくせにって、その毎回食ってるような言い方すまい。
いやいや。2時に牛丼食いに行くくせに。はい。
だからパスタもね、もう極力、抑えてたんですよ。
あ、そうなんですか。あ、それは先ほどおっしゃられてた、アレルギーのせいでという。
そうそうそう、アレルギーに対して、まあ、どうかなっていう人体実験込みで、どんな、はい、やってみた。まあ、ダイエットもする必要があったんで、やってたんですけどね。
あ、はいはい。うん、まあ、そういう体調の変化っていうのが、ちょっと災いしたのかなっていう。
災いしてるかもしれない。あまり美味しいと感じなかったっていうのはあります。
あ、そうですか。いや、僕に関しては、去年もそこまで月見そんなに美味しい。いや、普通に美味しかってんけど、キテンさんの絶賛具合とだいぶ、その温度差があったと感じてたんで、今年もまあ普通やなーって普通に美味しいなーぐらいしか思ってなかったんで、あ、そうって。
そうそう。なんかね、僕の中では、どれも、疑問符がつくなっていう感じだったんですね。
あ、そう。満月チーズ月見がね、ちょっと味落ちたっていうのはなんとなく想像はつくねんけど、チーズ月見とか普通の月見に関しても味が落ちたっていうのはちょっと下せんな。
そうか。
いや、下せんというか、もしそれが本当だったら偉いこっちゃ。
まあ、偉いこっちゃなとは思うけどな。だからそこはだから、ようわからん。自分の味覚が変わってる可能性もあるから。
ああ、まあまあ。まあ、まあ、まあ、少なくとも北谷さんはそう感じたんですね。
そうです、そうです。
いやー、ちょっと最近、マクドに関して、ちょっと怪しいな商品が多いからな、ちょっと。
そう。ね、だから、まあな、業績良くなって、ちょっとあぐらかき始めたかみたいなところも、
ちょっと、まあね、昔から言われてるけど、マクドは調子乗ったらコスト化とか始めるの
が、そうそうそう。
だからそれに関しては、ちょっと俺はロコモコバーガーの一件からだいぶマクド、疑いの眼差しで見てる。
見てると。そうなんです。いや、だから僕もそれがあったんで、このまま続いてると、長期的な目で見て痛みに遭うで、マクドっていう目で見てた。
なるほどね。まあそんな、北谷さんに朗報です。
はい。
こちらは結構新しいニュース。昨日のニュースですね。2017年9月28日のニュース。月見バーガーの肉は2倍に、マクドナルドが月食バーガーを発売ということですね。日本マクドナルドは9月29日、今日です。はい。月見バーガーを全国のマクドナルドで数量限定発売する、販売期間10月上旬まで予定しているということですね。はい。
肉の日に始まって。
あ、なるほど、そういうことか。はい。月見バーガーのビーフパティが2枚になったもの、価格は税込み440円で、まあ、まあ、出しますということですね。
そういう感じですね。
月食バーガー。はい。月見バーガーでパテ2倍と。はい、これ、ロコモコバーガーやんけ、お前、それ。
せやな、ロコモコやな。ソース変えたらロコモコやな。
おちょっと。大丈夫か、お前、これ、本当。
まあまあまあまあ、マクドとしてはこういう物量作戦で行く方がええんちゃうかとも思うんやけどな。
まあな、それはそうなんだよな。うん。いや、でもね。ロコモコバーガーと同じと言っているんですけども。
はい。
2016年5月に発売されたロコモコバーガーは、税込み400円ですからね。細かい話して申し訳ないですけども。
ああ、そうですか。
はい。トーダバディーチで、その範囲流しだと思うねんけどさ、マドさん。うちは通しまへんで、それは。
通しまへんで。
だからさ、そもそもですよ。
うん。
ロコモコバーガーという商品が、2016年400円でありましたと。
ありました
と。で、今年、全くじゃないですけど、ほぼ同じ、若干安かったんだけど、ほぼ同じ値段で、パティ1枚抜いて出したわけですよ、マクドさんは。
そうですね。はい。
そこで、ちょっと一つ基準を下げてるわけですよ、価格の。ね。うん、そこにパティ出したね、その前の基準からすると、440円でも、ある程度合理性は担保されると思ってらっしゃるかと思いますけれども。
うん。うん、
ちょっと とね、そいつは、ね、同じような話ですけど、調子乗りすぎじゃないですか。
まあ、10月上旬までの、イベント価格ということで、みたいな。
はい、まあ、まあ、食いますけど。食いますけど。
ああ、どうだな、月食バーガー。うん、まあ、僕も一応食べますけれども。
食べますけど。はい、いや、まあ、もともと、ロコモコバーガー400円っていうのは、割とね、当時から、うん、近年のマクドにしては、なかなか。
まあ、破格っちゃ破格やったもん。
まあ、破格とまでは言わなくても、うん、まあ、まあ、満足感の高い、うん、いい商品だっていうのがあったんで、まあ、400か、まあ、プラス40円であれば、まあ、買ってもいいかな、のがありますんで。
そうですね。
いや、チキンバーガーはね、俺結構、マクドの中でも好き。こういうさ、うん、期間限定。
まあ、俺もそうだよ、そうだよ。うん。
期間限定
の中で。
うん。嫌なソースの味付けが、抑えめやから。
うん、そうだね。うん。
先月あったさ、
うん。
ビーフカツバーガーとか、あの辺みたいに、ソースの味付けはきつくないから。
うん。
だから好きなんだよ。まあまあ、これで、ね、北根さんの信用をね、取り戻せるかですね。うん、あとさ。はい。ということで、今月の、セースレポートを見てみましょうかということですね。あ、好調ですね。
好調です。全体売上 14.1% 増ですね。
そうですね。まあ、毎度毎度言ってることですけど、まあ、昨対2桁成長という形ですね。まあ、マクドに対して成長という言葉が、適切かどうか、ちょっと、まあ、去年の8月がですね、前年比 12.1% の全体売上高だったわけで、そこからさらに 14.1% ということで、まあ、復活と言いますかですね、売上に関しては、好調を続けておりますと。
まあまあ、好調なんでしょうね、っていうところですね。
ですね。もう早くさ、毎回同じことばっかり言って申し訳ないんですけどさ、マクドの具材を2倍にするさ、夜マックあるやん。
ああ、はい。
東海地方だけでやってて、まだ9月にやったらしいけどさ。
はいはいはい。
あれ、ちょっともう早くもう全国展開してもう、それ全部許すからさ、もう。ノコモコバーガーの件も許すからさ、ね。
許すから、夜マックをやれと。
先月のマック VS マクドみたいなクソ茶番も全部許すからさ、俺。ちょっとあれやってよ、ほんと。
ねえ。
まあ、引き続き好調ということですね。はい。まあ、月食バーガーに期待ということですね。はい。行きましょうか。はい。こちらはちょっとね、画期的な、ニュースでございますけど、9月24日のニュースですけれども、月額1980円で飲食店の売れ残りをゲットするアプリを開発、1日2回前入手可能ということですね。飲食店の過剰な生産による売れ残りを安く購入できるというサービス、リデュースGOというサービスが開発されました。年内目標に準備しており、スマートフォンアプリも開発されますと。リデュースGOは、現在は都内23区のみのサービス展開としているが、対応エリアは順次拡大している。公式サイトでは事前登録が可能で、サービス開始されたら通知が行くようになっているということですね。はい。うん、まあ、1980円を、毎月払うことによってですね、都内の飲食店、ね、飲食店がどこまでの範囲を、
そうね、どこまで範囲か分かんない
ですけど、やるか分かんないですけども、まあ、廃棄とか余剰が出たら、うん、まあ、通知が行くようになって、まあ、その通知合わせ予約とかですかね、予約とかして、もらいに行ったらもらえますせと。
そういうこと、
はい、いうサービスで。もう、非常に画期的というか、ね、ああ、もし仮にですけども、東京で一人暮らし、うん、私することになったら、ぜひ、ね、うん、登録したいアプリなんですけれども、ね、始まったわけじゃないんで、
はい、はい、
まだわかんないですけど。
月1980円で生活していける可能性があるというね。
うん。
1日2食ですけれども
。ああ、そう、そういうことです。
うん。
1980。そうやな。それあれじゃないの？もう新宿とかその辺に住まんと、それは。
まあ、そういうことです、ね。
なかなか難しいんじゃないかな。
まあまあまあまあまあまあまあまあまあまあ、でも別に新宿ど真ん中に住まんでもいいじゃないですか。
まあまあ、そうですね、はい。
うん。
まあでもあれじゃないかな。いや、まあ始まってみないとわかんないんだけど。
うん。
時間があるやつが全部持っていくんじゃない？
まあ、そうだね。そうだね、う
ん。はい。まだサービス始まってないから。
うん、うん。
どれだけ、会員数にもまだ見えてへんし、どこまで飲食店からというさ、余剰の食材が出るかも分かってないからさ。
分かってないからね。うん、そうね。
その需給バランスがね、崩れるとどうしても、うん、まあサービスに不満が出たりする
のは。ないかなっていうところやわな。だからそこのバランスが取られていくのかどうかっていうところやな。
取りようがねえじゃねえか、そどうすんの、まあ、取る気はないんだろう。
だって、言うたかて、ロスはやっぱり極力抑えようっていうふうになるからね。それでも出てしまうものを、こういう形で吐けさせていこうっていうところなんやろうけど、うん、時間のあるやつの中でもなんか熾烈な戦いが。
あれと一緒じゃん。 昔やってたあの、弁当ってアニメと一緒だろ？
いや、で、そういうことやな。
半額になったあの、弁当を殴り合いで取り合うあのアニメと一緒だろ？
そうだな。あれが、リアル弁当が見れるかもしれない。
リアル弁当が、そうそうそうそう。いや、やろうとしていることは、その、スーパーの半額弁当を狙いに、常に行く人と同じことになるから。
そういうことになるよな。うん。
だからその1980円の元を仮に取ろうと思ったら、もしくは、まあ、できるだけね、うん、あの、お得にしようと思ったら、どうしてもそういうことになってくる。
うん。安い、どういう形で提供するのかなっていうのもあるよね。
うん、そうだね。
だってそのためにパッケージなんかしたら、ね、余計コストかかりそうやし。
まあ、そうやし。まあでも基本的に、この手のさ、うん、いわゆる C2C アプリってやつ、自分ところではサービスとか商品を提供しない代わりに、
うん、
あの、買い手と売り手だけをつなげますよっていうメルカリとかが典型的な話なんだけど、
まあ、うん、
あの、そういうアプリの基本スタンスっていうのは、どんな問題があろうともうちは知りませんっていうのが。
まあっていう形になるんやろうな。だから、食品っていう衛生上の問題をどうそこクリアできんのかなっていうのもあるよね。
クリアする気ないと思うよ、多分。
ないやろうな。だって、しきれんもんな、そんな補助なば。お前らそれで大一号になったりとかなっても別に知らねえ。
あ、タイムリーな。ポテトサラダのな、あれ。あ、ポテトサラダじゃなかったっていう話か。まあ、それはどうでもいい。
うん、
チンジャオロースが悪かった。まあ、それはいいんだけど。まあ、でも、そうなるわな。
なるんじゃないの、うん、そんな、リスク抱えられへんやろうと思うけど。
飲食店の立場じゃな。
うん。
なんか、それは、飲食店としては、金取ってへん。っていう立て付けになるか、うん、政府とか、そういうのがあるのか。うん、
ああ。
だから、飲食店としてのサービスの提供であれば、アウトだけど、
うんうん、
まあ、極端な話、飲食店が廃棄としてゴミ箱に捨てましたと。で、そのゴミ箱を捨てるタイミングっていうのが、そのアプリを通じて知らされるようになりましたと。で、知らされた人が問いに行きますと。
うん。
勝手に飲食店の預かり知らんところで取りに行きます。いう立て付けなら OK なんです
。まあ、そうなんか、そうなんやか。
で、その結果何が起ころうと、飲食店に関しても、アプリ提供しているところに関しても、ノータッチなのか？ええんか、それ。
わからん。そこら辺の法的な部分。どうしてんのかなっていう。そこやな。
まあでも、そうせんと、通用せんだろ、まあ、
通用せんやろうな。
だって、そんなもん飲食店だって、理由もなく廃棄しねえからよ。うん、その食べ物を食べる人の間に、直接的な金銭のやりとりないわけじゃん。
ないね。うん、
このリデュース後を挟むことによって、3点方式で OK っていう、うん、そういう立て付けなんじゃないの。
せや
ろ。まあ多分そうだろ
う。うん。
変か変かこれ。
どうい
や、うん。いや、俺はね、僕のスタンスとしては、うん、ええと思ってるんです。ええというか、うん、あの、日本の衛生観念異常やと思ってるんで、
うん。
うん。まあね、あの、多少汚いもん食った方が健康になるとは、さすがにそこまでは思ってないけれども、
うん、
にしても僕は異常やと思ってるんで、あの、はい、まあ、単純に、あの、廃棄物もね、食べた方がいいじゃんっていうレベルの話もあるし、うん、だから、この思想に関しては、僕はすごい賛成できるんだけど、
うん。
うん。現状の法と照らし合わせてどうかということと、あと、あの、もし万が一食中毒が起こった場合、
うん、うん。
まあ、僕、食中毒に関しても、個人的にはもう自己責任じゃねえのという気分でもあるし、あるんだけどね。
ああ、うん。はい。でも、ちょっと待ってよ。参画した店舗は余剰食品を提供し、その代わりにユーザーが支払った月額の利用料金の一部を参画した飲食店均等に分配する。
あ、やっぱそういうことだ。
そうなる、なる、なる。うん。
3点方式じゃん。
なってる、なってる。うん。
まあ、だからそれやったら OK って話になるのか。
うん、うん、うん。
さすがにな、飲食店も、廃棄食品の食中毒まで、そんな面倒見きれねえわ。
うん。まあ、そうやな。でも、まあ、海外にも、実績あるみたいね。別の会社やけど。
という
、デンマークのやつで、too good to go っていうのとか、ヘルシンキのやつで、レスキューっていうのがあるみたいね。
うん。で、どこの国か忘れたけど、ね、そんな、
うん、
なんか、あの、店の前に冷蔵庫置いて、そこに廃棄食品入れて、ホームレスがいつでも取り出せるようにした例とか、うん、まあね、そういう話も昔あったから、うん、まあ、うん、そういう試み自体は、すごいいいと思う。
うん、うん、うん。
まあ、日本というお国柄。
うん。
うん。まあ、そうだね。
そうね。
まあまあ、まあ僕は、まあラジオ食堂のね、うん、スタンスとしては、まあすげえ、はい、応援はしてます。あの、うん、特にね、9月7日のニュースです。こんなに捨てています、コンビニオーナーたちの苦悩とかいうやつでね。
じゃあな。うん。まあだから、やってみたらいいんじゃないっていう。食品廃棄はね。うん、すごいからね、量がね。1日600トンぐらいあるんやったっけな、確か。はい。
まあ、コンビニのオーナーにね、実態を証言してもらったらさ、1日に16.9キロの、
あったね、
食物を廃棄してますっていう、
ね。うん。そうそうそうそうそうそう。
16.9キロですかと。ね、ほんと、じゃあ、まあ、一人で、うん、一日食う量って、まあ、1キロ行くか行かんかやと思うんで。
そうね。う
ん、あの食い物の、あの重さだけで換算するとね。うん、まあ1キロもまあ行かない人が大半だと思うからさ。
そうですね。
まあ それこそ10億人、まあ下手したら20人ぐらい、う
ん、
それで生きていくぐらいの食材をね、うん、廃棄してるとか、恐ろしいよねっていう話だから。そうそうそう。
毎日やからね。
毎日やからね。
うん。
まあそんな状況、
うん、
まあ日本という国の最大幸福っていうのはまあより上がるとは思うんでね、
うん、
僕はいいと思いますよ。はい、まあまあ、
はい、
そんなのがありましたということですね。はい。で、そういったあの画期的なアプリが発売されたということで、うん、次はあの画期的なあの冷蔵庫の話題でも、
おい、
あの2017年9月2日のニュースです。冷え冷えの飲み物を冷蔵庫が運んでくるパナソニックが動く冷蔵庫を展示ということですね。パナソニックは呼ぶとやってくる冷蔵庫ムーバブルフリッジをですね、ドイツで開催の展示会 IFA2017 で展示していますということです。はい。まあ、はい、ルンパー。を想像していただければ、ね、いいと思うんですけども。
ルンバの冷蔵庫版ですね。
そうですね。はい、うん。ということで、はい。単純にですね、これやったら、欲しいと思う人は多いんじゃないと。
うん。
うん、思ったと。
ほうほう。
特にですね、冬とかですね。
うん。こたつから出たくない。
こたつから出たくないじゃないですか。
はいはい。
そういう時に、うん、冷蔵庫がみかん持ってきてくれると。
うん、
非常にありがたくないですか、
うん、
と。
そうか。
まあでですね。まあパナソニックがそういう画期的な冷蔵庫をです。まあ発売したというニュースがあったのと、ほぼ同時にですね。
うん。
こちら、9月12日のニュースですけども、同じく、業界の U シャープが、ね、うん、業界初自動で左右に開く冷蔵庫発売へということですね。シャープは12日、触れるだけで1枚の扉が左右どちらでも自動で開く業界初の機能をつけた冷蔵庫、プラズマクラスター冷蔵庫、電動どっちもドアを10月26日に発売すると発表したということですね。これは、どうかという、うん。
目の付けどころがシャープなんでしょうかどう。
シャープなんですか。前からあったでしょっていう。
まあね。
まあだから左右どっちにも開くっていうのはまあ20年ぐらい前からあったということで。う
ん、ありましたね。
うん。だからそれが自動で開くようになりましたというの
が。なりましたと。そうだね。うん、
ねえ。で、相変わらずプラズマクラスターとか言ってるしさ。大丈夫かシャープ本当。品数やドン数と言うけどよ。
うん。
いや、ちょっとね、あまりにも同じ時期に発売された、こういう家電のニュースで、うん、進化度がここまで違うかと思ってね。
違うかと。違うかと。
まあ、パナソニックに関しては、まあ、これはあくまでも発売するという話ではないんで、
うん、
はい。ショーに出品するためのモデルなんで。
じゃあね、IFA に出品するっていう、ね。
はい、出品のモデルなんで、うん、まあ、シャープからしたら一緒にすんなという話なのかもしれないんですけど、
うん、
まあ、にしてはなという、ちょっと、
前ね、
ちょっと甘いにも、なんで、うん、僕ごときが、言うことじゃないんですけども、
ええ、
ちょっとシャープ頑張ってよという
。前で。
はい。ということで、まあ、冷蔵庫ということもあったんで、じゃあ、まあ、最後にですね、恒例のアイスの話題を、はい、紹介させていただきます。9月19日のニュースですけども、スーパーカップじゃないの、あのアイス、社内では別の呼び名が明治に聞く CM で連呼しているのにということですね。皆さん知ってましたでしょうかと。明治が販売している、濃厚な味わいと滑らかな舌触りが特徴のバニラアイス、パッケージには大きくスーパーカップと書かれていますが、実は違う名前だったとツイッターで話題になってます。明治に聞くと社内ではエッセと呼んでいますとの回答が、でも CM ではスーパーカップと連発していますが、なぜなのか明治に取材ましたということですね。うん、まあ明治に取材した内容っていうのはまあ大した話じゃないんですけれども、うん、我々としてはスーパーカップと呼ぶことが多い、このアイスの商品だけども、うん、エッセルと 方で、まあ、明示的には、呼んでほしいと。うん、いうところなんですけども。
そうね。あれですね。エクセレントとエッセンシャルの造語なんですね。
造語、そうですね。まあ、それが分かる人はおらんやろうとは思うんですけども。北谷さんは知ってたっていう、そんだけの話なんですけどね、これは。
これ、飯花でか立花に出てなかったっけ？どうやったっけ？
エッセルのネーミングの話はなんか出てたような時、ね、
出てたような気がする。うん。うん、
まあ、これから我々もね、エッセルと呼んでほしい、
エッセルと呼んでほしいと。
はい。まあ、北谷さんは、まあ、最近、はい、エッセルスーパーカップ食べてないと。
はい。食べてないですね。はい。
多分、あれです。北谷さん、年末あたりに始まる。お前がいつも食う、バニラアイスとエッセルスーパーカップ、ブラインドテストして、それで分からんかったら、いつも食うやつ、食うなとか、そういう流れになるよ、多分、お前。
そういう流れか。
そういう流れになるよ。橋場さんは、エッセルスーパーカップ派なんで、昔から。
そうですね。大好きなアイスの一つって言ってますね。
まあまあ、それはいいとして。はい、まあ、もうだいぶね、涼しくなってきましたけれども。
うん。
木田さん、最近のアイスでなんかありますか？
そうですね。キャラメルの季節です。
そうな。
はい。
そうなんですか。それはある程度の一般性があると僕は考えていいんですか？初めて聞きましたけども。まあ、
そうですか。秋にかかるというところで、焦がしキャラメルなんとかね、多くなってきてるかなと思うんですけど。
あ、そういうもんですか、世間では。
はい。ピノの焦がしキャラメル美味しいですよ。
はあ、はいはいはい。
うん。あと、まあ、同じようなっていうところでいくと、パルムも焦がしキャラメル出してます。
セットやな、どっちピノと、
うん。そう、ピノとセット。まあ、メーカー違うけどな。うん、まあ、どちらかというと、僕はピノの方が、まあ、ビター感があるんで好きかなっていうところはあります
。ああ、はい。まあ、はい、秋はね、キャラメル
という。秋はキャラメルというところで。
はい。
まあ、あとは、そうですね、セブンプレミアムからバターが贅沢に香るクッキーサンドっていうアイスクリームが出てますけれども、まあ、これも美味しかったです。
あ、はあ、はあははあ、そういうのもあるんですね。
うん。ビスケットサンドの間に、まあ、アイスクリームが挟まってるってですね。
あれか。なんじゃったっけな。白熊。
ん？白熊？
ポラベア。ポラベア。
はあ。
え、ポラベア知らん？
知らん。
沖縄で売ってるやつ。
いや
ー。沖縄のブルーシールってアイスある
ね。ブルーシールあるよね。うん、
あれでポーラベアってやつがあって、
おう
お
う
それがそんなの、
あそんな
ビスケットで、バニラアイス挟んで、それと同じや。
あまあ、そうやね、そうやね。うん、
まあ、ポーラベアに限らず昔からあるけど。
まあ、あるけどね。うん。
それこそ、シャトレーゼぐらい行ったらいつでも合うと思うんだけど、そんなアイス。
まあ、あるよ、あるし、別にこれ以外でも、マリーとかでも期間限定で作ってたような気がするしね。
ああ、なるほど、なるほど。
うん。
まあ、そういう定番アイス。
そういう定番アイスなんですが、はい、まあ、クッキー結構サクサクってしてるし。
バター変わりますちゃんと。
バター、まあ、濃厚だなっていう感じの風味がちゃんとするクッキー使ってます。で、それに負けないアイスクリーム使ってるなっていうと、金額は税込み10883円ですけれども、まあ美味しかった。うん。
そんなもんセブン。
え、こんなもんちゃうの？
最近もう麻痺してるけど、180円っていう値段に対して。
まあね、まあね。だからこの手のやつってでも本当にね、クッキーの食感をきちんとできてないのが多いんですよね。ザクッて、はいはい、もうクッキー生地が湿気てしまってふにゃってなってるのが多いんですけど、これちゃんとザクってなってます。
ああ、確かに、ポーラーベア僕何回か食ったことあるけど、うんうん、ザクってなってたことあんまり記憶にないからね。
うん。そう。
なるほど。さすが、過去数十回と、チョコモナカジャンボで店にクレーム入れた男、うん、そこはやはり、
はい。
こだわりますよね。じゃあまあまあ、そういうところも含めてです。はい、何でしたっけ？セブンプレミアムの。
ああ、そう、バターが贅沢に変わる、ウッキーサンド。
はい。というのがおすすめということなんで。はい。ぜひ皆さんもですね、残暑を乗り切ってくださいという感じですね。